マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。私ね、最近ハマってるものの中に辛いものっていうのがありまして、辛いものを好きな方は結構私の周りにも多いんですけどもね、どうなんでしょうか、これはブームなんでしょうか、それとも日本人の味覚が辛いもの好きになってんでしょうか、よくわかりませんけど、本当辛いもの好きはもうこれで数年前からずっと続いてるんですけども、何にでもね、こう唐辛子をかけるっていうのが好きでね、唐辛子でもね、なぜか一味より七味派、7つの味が入ってる方が複雑な感じがして美味しくなるんですかね、よくわからないですけども、でずっと唐辛子にハマってたと思ったら、次にハマったのはからしで、黄色いあのからしですよ。からしって何につけてもうまくないですか。でね、1週間に1本ペースで食べてたことがあって、さすがに体に良くないんじゃないかと思いましたけど、あれは万能ですね。揚げ物につけてもいいですし、煮物につけてもいいですし、何につけても美味しいから、これはいいなというふうに思って、からしも七味も大好きなんですけども、最近ハマってるのが高齢グース、あの沖縄のあの辛い液体ですよ、小瓶の中に島唐辛子が入って、その中に泡盛が入って、いわゆるその島唐辛子の青盛漬けですよね。あれ美味しいっすね。ネットで買ってからほんとハマってて、いや昔ね、私デパートで働いてた頃、大和さんで働いてた時に沖縄物産展っていうのがあったんですよ。でその買い付けに当時私、イベント担当してて沖縄に行って、当時食品部長と一緒にいろいろ回らせていただいて、沖縄の美味しいものをたくさん集めて販売っていう企画携わらせていただいたんですけど、あの時に高齢グースの美味しさにハマって、結構いろんなものにかけてたんですよね。でそれをもうずっと忘れてて、もう20年ぶりぐらいに突然私の友人が SNS で高齢グース買ってみたっていうのをあげてて、あーこれだ、俺が求めたのはこれだと思って、もうすかさずポチって買っちゃいまして、で家に届いてからこれまたいろんなものにかけてるんですけど、美味しいですね。朝のお味噌汁にちょろっと入れたり、もちろんね普通の麺類なんかに入れるのも OK ですけど、時々納豆なんかに入れてみたりね、何に入れても微妙な辛さと、なんていうか不思議なその泡盛の香り、これがね何の料理にも合うんですよね。もう私の中ではずっとね夏が続いてるような、味覚はずっと夏のまんまみたいな、そんな感覚でございますけどもね、なんか辛いの食べるとねスイッチが入るような気もしてね、そういうのが非常に大好きなんですけども、ああそうそう、ちょっと話は変わりますけども、先日越中座2023というのが開催されました。毎年8月の開催だったんですけど、今年は9月の頭ということで、もうそこからかなり時間が経って、もう10月ということですからね、なんて時間が経つのは早いんでしょうか。越中座、知らない方のために一応説明しておきますと、立川志の輔市長が座長を務める年に一度の、富山にゆかりのある芸人が、総出演するようなイベントでございます。でそこにね、私今年も出演させていただいて、約10分間の持ち時間楽しませていただいたんですけども、いやでも10分間の持ち時間ってね、ここだけの話ですけど、なかなか難しいですよ。さまざまなもう名人のような息の皆様が出演する中に10分だけスッと登場する、このなんか難しさね。例えば普通の自分のライブだったら、こういう小ネタで最初導入としてお客さんの中に溶け込んでいって、じゃあこの辺で少しつなぎながらこの大ネタで盛り上げるぞみたいな、なんかこの一つのストーリーがあるんですけど、自分自身がその一つのコマになるような不思議な感覚ですから、何番目ぐらいだったらどんな感じのネタの方がうまくはまるんじゃないかなみたいなことを考えなきゃいけないんでしょうね。寄席なんかによく出ていらっしゃる落語家の師匠がおっしゃってたのも、やっぱその順番によって変えなきゃいけないっていうことはおっしゃってましたもんね。今自分がどのような立場での出演かというのを考えなきゃいけないと。それは一番最初に登場するのか、それからトリというのは一番最後ですよね、最後に出るのかで当然違ってくると、その間にも役割があるんだっていうことを言われるとね、そういった寄席での出演経験というのは乏しいですからね、ちょっと混乱しちゃってね、考えすぎなのかもしれませんけど、なんか毎年難しさは感じてますね。 とは言いながら自分の10分間の出番は出番でこう楽しませていただいて、そして最後にねサプライズ出演、サプライズゲストがいらっしゃいまして、その方の登場がありました。この越中座のチラシもね、県内各所に貼ってありましたから、ご覧になった方もいらっしゃると思います。サプライズゲストが登場っていうシルエットが力士っていう非常に分かりやすい状況でございまして、当日いらっしゃったのが浅野山関でした。浅野山関という言い方で私は合ってますかね、まあちょっと分かんない、すいません。浅野山関でした。あの裏でお会いした瞬間のこのインパクト、なかなかね力士の方とこう面と向かって間近に接する機会っていうのはないですからね。お会いした瞬間、本当絶対に勝てないですねもうサイズ全然違いますもん。後から私と一緒に写ってる写真、うちの妻に見せたら、なんかすごく痩せて見えるねなんて言われてね、いやそんなレベルじゃないですよ。すごいですね。もう体も顔も腕も足も全てもうパンパンで、これは強いなというこの力士の凄さみたいなものを感じましたけどね。でね、どんなコーナーだったかというと、サプライズゲストの浅野山関に何でも聞いてみようっていうような、そんなお時間でございましたでね、私もその中の一員で、入らせていただいたんですけども、私が聞いたのは、痩せたいと思ったことはありますかっていうのをちょっと聞いてみたんですけどはい、やっぱありますというお話でしたよね。私実はね、その劇場に来るところも見てて、いろんなスペースが狭く見えたんですよ。その劇場裏だと狭い、通路なんかもありますしね。どんなところで、痩せたいと思いましたかって聞くと、やっぱりお洋服のサイズっていうすごく我々の身近なお話でございまして、着れるものが限られてくるといった、そんなお話でございましたね。いやー楽しかったな。でね、そこにはお笑い芸人の皆さんもいろんな質問していったんですけどもね、母心さんなんかは、私と戦ってもらえますかっていう、これ質問かどうかよく分かんないようなお話をして、実際ステージ上で取り組みをしてみるというシーンがあったりね、それから回しを実際に締めてみようというのがあったりとか、まあ楽しい展開がこういろいろあったんですけども、実はこの質問、事前に、本当ここだけの話ですよ、事前に考えてきてくださいってことを私たちやっぱ言われてて、さあもちろんそうですよね。これだけ日本のビッグスターの浅野山関にその場でとんでもない質問をして、ね、失礼があってはいけないわけですから、ですから私もね、こうやって質問考えてきてくださいって言われた時、うちの娘なんかにもいろいろ聞いたり、浅野山関に何聞いてみたいってこう聞いたりだとか、いろんな人にこう質問してみたりするけど、やっぱね、当たり障りのないことばっかりがこう当たり頭の中に出てくるんですよね。その場で失礼のないようにとか、こういろんなこと考えてしまうんですけども、その流れの中で最後に立川志の輔師匠に、司会の方から、志の輔師匠なんか質問ないですかって、志の輔師匠は、年収を教えてくださいってこうバサリって言われて、もうその瞬間会場ドカーンとこう盛り上がりましてね。で、私あれね、聞いた瞬間に、ああそうだよなと思ったんですよ。で、志の輔師匠はそれ言った後に、一番聞きたいことを聞かないとっていう、確かにね、私も一番最初にそれ感じたんですよ。その質問考えてきてくださいって言われた時、でもそれ言ったら失礼なのかなとか、いろんなフィルターが頭の中に出てきて、いやいやそれはダメだってこう押さえつけた自分があったんですよね。で、その志の輔師匠のその質問聞いた瞬間に、そしてその後のお言葉聞いた瞬間に、一番聞きたいことを聞かないと、これっていうのは間違いなく観客の皆さんもみんな共感したからこその大きなリアクション、笑いだったんじゃないかなと、バーッと盛り上がってね。もちろんそれに対して浅野山関は答えることはなかったですけど、でもやっぱりそういうことだと思うんですよね。いや、こうやってね、私自身自分でこうおしゃべりするお仕事もさせていただいてますし、それからインタビューをするという立場になることもありますけども、本当に知りたいこと、本当に皆さんが聞きたいことにどれだけいろんなフィルターを取り除いて言葉にできるかっていうのは非常に大事だなと。でもそれも言っていい場面、ダメな場面っていうのはやっぱりあるのも事実で、そこを言っても許されるような自分になるというかね、なんか難しい話になってますけど 私の中で本当に濃い濃い15分間の時間をステージで過ごさせていただいたなというふうに思っております。考えてみるとすごい空間ですよね。越中座のステージ上で志の輔師匠や他のさまざまな素晴らしい皆さんの中で私も立たせていただいて質問までできた、そしてこんな持ち帰る自分の勉強にもなったということで、本当にありがたい時間でございました。ということで、この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
越中座自身はねコロナの間も1回だけだったかな、お休みでずっと続けてたんですけども、打ち上げみたいなものだけはねずっとなかったんですけど、今年はありましてね、いやありがたかったですね。舞台が終わった後打ち上げの席で改めて様々な出演者の皆様、そしてこの舞台を応援してくださっている支えてくださっている皆様とご一緒することができる、こういった時間ってやっぱ大事だなと思いますね。心の中ではいろんな方々がいて舞台が出来上がってるっていうのを分かってるつもりだし感謝してるつもりですけど、実際にこうやって皆さんと触れ合ってね一緒にお酒なんか飲んでると、そしてそこにたくさんの方々がいらっしゃる光景を目にすると、あこれだけの方々がいてこの大きな舞台っていうのが出来上がってて、だからこそ私のようなマリシャンであってもこの素晴らしい席に立たせてもらえるんだなということをすごく感じましたし、また来年この席に戻ってこれるようにね1年間頑張っていきたいなというふうにも感じた次第でございます。私ねもう越中座はサラリーマン時代から出演させていただいているという不思議な人間でございまして、だからもう15回以上出てるんですよ。だけどずっと芸人同士の関係は変わってないんです、不思議とね。これはなんでですかね、芸歴で考えるからですかね。最初から今日までずっと皆さんとのなんていうかお互いの距離感っていうのは変わらない感じが不思議だなと。だって15年前志の輔師匠だって15歳若かったわけですからね。その他の芸人さんも15年若かったんですけど、自分自身も果たしてどんな風に見えてんだろうってふと考えたりして、本当にこの15年間成長してるのかなとね、なんかもっと頑張らなきゃなというふうに感じた次第でございます。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。